ちょっとこっちでも。
今日の講演も最後になりまして、私は鳥ということで、どういう鳥になるか分かりませんが、未来を開く頂点の世界ということでお話しさせていただきます。はい、大阪大学総合研究科の北岡でございます。今日の私の話はですね、もうそこに出てますけれども、量子医学の不思議な世界ということで、たびたび量子医学という言葉が出てまして、ミクロの世界を記述する法則であるということなんですけど、超伝導というのは、ミクロの世界で成り立つ、量子医学という、不思議な世界でですね、まさに我々の身の回りで、マクロな世界でも体験できるという現象であります。それで今日のアインシュタインの1905年の奇跡の年から100年経ったわけですけど、この量子医学ということに触れて、その中身を辿っていくときにはですね、やはりアインシュタインの晩年にですね、アインシュタインのその最後を学問を追求していく中でですね、この量子医学に対する非常に何て言いますか、理解を理屈では分かっているんだけども、なんとなく腑に落ちないというその苦悩をですね、そのことについても最後ちょっと触れたいと思います。で、この量子医学というのは、アインシュタインが活躍した1905年以降、1920年代に急速に発展した物理学でありまして、非常にその当時の世界の若者がですね、その分野に競って参加して確立して、現在ではもう量子医学のおかげを追っててですね、いろいろなことが、役に立っているわけです。で、かつ一番その物理学的に、あるいは思想的にですね、非常に重要な問題点というのは、量子医学というのは、ガリレー、あるいはニュートンから続いてきた物理学の世界と、すなわち未来というのは確定的に予測できるという考え方を覆してですね、確定性、確率的な解釈、要するに、ここに粒子は必ずいるということは言えないという、そういうような、不確定 のことと、どうしても考え方をですね、取り込まないといけないということで、その点がアインシュタインについても納得いかないということで、論争がずっと続いた経緯があります。それで今日の高杉先生、石原先生とお話になりましたように、この世の全てというのはビッグバン以来、宇宙は膨張を続けまして、長さという目で見るとですね、これは10のマイナス35乗の世界から現在は10の26乗の大きさの宇宙の大きさを持っているわけです。で、その中で、こういう中で物質が構成されて、今日のお話、食べて出てきてますように、ミクロの世界っていうのは、原子核の大きさはこれぐらいで、原子の大きさが10のマイナス10乗。これはメーターです。これは10ナノとか、1オームストロームとか、そういうミクロの世界です。この世界で成り立つ法則が量子医学であります。で、これはご存知のように、今日はこれ相対論の話、それから、がありましたですけども、この超伝導という現象が起こる世界っていうのは、言えば、ここに書かれてますように、大きさとしては我々が実際に見る、1メーターとか、こういう我々が生きている世界の中で起こる現象でありまして、それはしかしながら、数としてはですね、長さとしては1メーター、この辺の程度ですけども、数としてはたくさんの電子、たくさんの原子が集まってできた、いわゆる固体、あるいは物質、そういう、特に金属の中で起こる現象です。こういう中で、物性物理学というものがありまして、物理学の一分野を築いているわけですけれども、この物質科学、あるいは物性科学というのは、要するに周囲に存在する物質の性質をですね、可能性を追求する学問であると。この基本というのは物理学を基礎としてミクロな原子の世界、まさにここは量子医学が成り立つ世界ですね。それとマクロな物質の性質、例えば電気を通すとか、半導体であるとか、磁石にくっつくとか、あるいは永久磁石の性質を示すとか、今日これからお話しする超伝導などの関連となって手段です。これは物生物理学と呼ばれている一大分野を形成しています。それで、よくご存知のように原子というのは、原子核と電子が成り立っています。で、イメージとしては、プラスに帯電した原子核の周りを、電子が、マイナス帯電した電子がこういう形で、あるいはこういう軌道運動をしてですね、こっちにくっつかずに存在できると。いうわけです。で、この電子の振る舞い、この電子の振る舞い を調べていくときに、どうしても過去の古典物理学では理解できないことが出てきたと。それが今日の最初の方のお話であります。それで、原子核は陽子と中性子ができていると。それで、 引き合いは重さが非常に原子核が重くて、電子は非常にこのより小さな質量を持って帯電、マイナスに帯電しているということです。で、この前、これは水素原子に対応する、原子の構造ですけれども、この中の電子の振る舞いを理解するのが、まず最初に、理解しようということで、解き明かされたのが、この量子力学に基づいて、によるわけです。で、原子というのはこういう形で、これが先ほどの水素ですね。順番にこの、電子の数が増えていくだけです。これは元素の周期律表でありまして、百数十個の元素があるわけですけど、物質はみんなこの全ての元素がない、このどれかの元素が成り立っているわけです。で、ただ、物理的に見ますと、電子の数は1個、2個、3個と。で、原子核の陽子の数がそれに対応して増えていって、中性の条件を満足しながら、電子の数が増えていっているというわけです。だから、このいろんな元素が成り立つ、あるいはマクロに存在する物質がいろんな性質を示すのは、まさにこういう元素から出発した時のですね、たくさん集まった時に電子がどういう振る舞いをするかと。まさにこの物質の性質というのは、電子の、主役は電子です。主役は原子核の周りを回っている、あるいは原子を構成する電子の性質によって決まるということです。で、量子力学の落ちているところは、いきなりその核心に触れますけれども、電子は一見粒子のように扱われてたんですけれども、波動でもあると。今日の話のように波動と思われた光がですね、光量子というその量子という言葉が出てきますけれども、粒子性を持っていると。まさにそういうアインシュタインが1905年に光量子仮説という波の方から出発した粒子性と、粒子から出発した波動性というものを量子学の中ではですね、取り組まざるを得ないという。でそれじゃあ、電子は粒々であるのに波動とはどういうことかと言いますと、例えば波で、今日、先ほどの難波先生の話もありましたように、波、光、光を波として見たときには、こういうそのスリットを通した排泄現象によって、波っていうのはこの強めあったり弱めあったりすると、ブラックの条件でこういう形が、こういうような弱めあったり強めあったりことが起こるっていうのは波の典型的な、現象です。一方、粒子というのは、こういうスリットを通しますと直線的に進みますから、観測できる粒子はこことここじゃないはずですね。ところが、量子力学で、というか、電子の振る舞いを調べていくとですね、電子は、こういうその電子ビームをここに当てますとですね、そこで、この看板で観測できる電子のですね、数だっていうのはこういう形で、先ほどの粒子でとは似てもですかね、波動的な効果を、要するに電子がたくさん来るところ、少なく来るところ、たくさん来るところという形で干渉効果を示すと。これは電子が粒子でありながら波と同じ結果があると。ただ波と違うところはですね、この波の場合はこれどんどん光の強度を弱くしていっても、このパターンは変わらずに強度が弱くなっていくだけですね。ところがその電子の場合は粒としての効果がありまして、これを電子にも弱く当てると、こんな形がならずにどっかポツポツポツという電子が来たということがわかるだけです。ところがそれをたくさん集めていくと、結局としては、一個一個は乱雑に来ているように見えるんだけども、たくさんの電子を一枚一枚スナップ写真を撮って重なっていくと、結局こういう形になると。まさにそういうものであるという、いわゆるこれを粒子の波動性という形で呼ばれているわけです。で、量子力学というのはまさにこの粒子性と波動性、光にとっての波動が粒子性を持ってくる。電子の粒子性というものが粒子波動性を持っているという、そういう、二つ相反するこういう特性、物理的な特性というのを両方、考えを取り込まざるを得ないというところで、確立されてきたわけです。ですから、このはここに書かれてますように、1920年代の物理学者ですけど、実際にはプランク、量子のプランク、ボーア、長岡半太郎も原子の、モデルを立てますし、シュレディンガー、ハイゼンベルであると。こういう人が確立したわけです。ここにはアインシュタインの名前は入ってないんですね。アインシュタインは光量子仮説を立ってて、量子力学の基礎的な波動性を持つ、波動である光が粒子性を持つということで、ノーベル賞をもらったわけですが、ここに入ってないわけです。アインシュタインはその量子力学の波動性という中に含まれている、電子は観測してみないとどこにいるか分からないという、確率的にしか、その原子の動きを捉えられないという、そこに対して非常に納得のいかないことで、たくさんの論争を特にボーアーとしています。で、特にアインシュタインと量子力学という点で考えるとですね、いわゆるその量子力学を建設したのはデンマークのニールス・ボーアーですけど、そのボーアーのいるコペンハーゲンというのはですね、その当時の物理学の都と呼ばれていまして、ボーアっていうのは若い才能とともにミクロの物質と謎を探る量子力の理論に発展させていったわけです。で、それでボーアとアインシュタインの先ほど言いましたように確率的解釈、 電子はどこにいるか分からない、観測するまで分からないという、そういうことに関して非常にボーアと論争しています。しかしながらアインシュタインはこの中でもボーアはそこにいるだけで私に喜びを感じさせる、彼の直感と才能はですね、思想の宇宙という認識が響き渡る最高の音楽であると言っています。ただアインシュタインは、1920年以降ですね、量子力理論が確立される過程でもですね、アインシュタインは量子力学の理論が論理的に矛盾のないもので、全てのほとんどの実験事実を説明したと、ミクロの世界の法則を説明したと、今確かなことであると。しかし私はこの理論が究極のものとは到底思えない、間違っているとは思いません。しかし不十分なんです。それは電子は観測するまでどこにいるか分からないという、そういういわゆる確率解釈的な、その量子力学の持っている波動性の、まあ要するに秘訣なんですけれども、そういうことに対して納得できなかったということを吐露しています。で、じゃあ原子の中の電子っていうのはどういうふうに先ほどその元素を構成するかということですけれども、電子は原子核に吸い込まれない。原子の安定性っていうのはプラスに帯電した周りを電子はこう軌道を描きながら覆い尽くしていると。で、かつ一個の電子はこういう原子核の周りのある位置にいるということは言えるんだけども、すいません、ある位置にいるというんだけども、そのどこにいるか分からないという意味では、そのこの周りを電子雲という形で取り囲んでいるわけです。で、この中はどういう形で電子を取り囲んでいるかという、それでどういう形でその元素の周期予定ができて異なる物性を示すかということを調べるためには、こういう、これは電子の存在確率って書かれてますけど、これは一番電子が持つ一番低い軌道、これ原子核の周りを電子がもやっとこう囲んでいるわけです。どこからいるんだけども、どこにいるかは、そうだから、ただこういう電子が原子核の中に、食らいついてですね、こういう形で分布していると。で、そういう形で、この S 軌道には、電子は、後で申し上げますけど、2個しか存在できない。で、次はだんだん電子の数が増えてきますと、こう、P 軌道は、こういう原子核の周りに、こういう形でしか、存在できないという形で、その量子薬というのは答えを与えてくれたわけです。で、結局は D 軌道。これはだんだん電子の数が多くなっていたときに、原子核の周りを取れる電子の軌道ですね。そういうものがこういう形で決まりますよということを量子薬というのは教えてくれたわけです。で、これはちょっと直感的に言いますと、どういうことかというと、例えばこの中には電子が2個入れるわけですけど、例えば原点に、昔鬼ごっこやってましてですね、例えばこう、子供がこう、あるところで目を塞いでいって、周りで子供が動くと。その時に、盆さんの、お寺の盆さんがこけたって言った時にパッとこう見ますよね。その時に子供がパッと動くわけです。その時の目を閉じてる時は、どこにいてるか分かんないけど、こう初めて見た時にどこかにいると。その時の子供がいるところの状況がこういうところにこう決まってるというわけです。ですから見なければどこにいるか分かんない。でも、どっかにいると。そういう意味での確率的な分布、電子が折れる分布というのをこの、形が示しているわけです。で、もう一つ重要なことはですね、こういう電子が占める原子核の周りを占める軌道には、電子は後から申し上げますけど、これ2個しか入れない。こういうところに2個しか入れないという形で、順番にこの、どういう軌道に電子がどう詰まっていくかということで、元素の周期率が成り立っているということが分かったわけです。これはまあ量子医学の非常に重要なポイントであります。で、いろいろこの講演でも出てきましたけど、あともう一つ電子にはスピンがある。いわゆる電子っていうのは、右回りと左回りの自由度があると。これはいわゆる磁石になるものです。ミクロな磁石ということで、こっちが NS、こっちが NS ということですね。で、このミクロな磁石を持っているということで、結局この電子としては、このミクロな磁石を持っていることによって、かつその状態についてですね、こういうふうに、例えば軌道には、こういう形で、例えば電子が1個の軌道ですと、こう電子と隣の軌道が空いてますから、こういう形で生まれていくと。で、じゃあなぜ軌道に2個しか占められないかというと、それは、後で言いますように、統計性、粒子がたくさんいるときの、あるいは電子がたくさんいるときの統計性によってまして、この場合にはですね、電子がたまたまフェルミオンと呼ばれてまして、一つの状態には、スピンの状態を含めて上向き下向きどっちか入れない。こういう状態しか取れないと、ということになるわけです。で、これは金属と絶縁体をこれで分けてまして、こういう軌道にですね、電子が一個、軌道が空いているときには、これはまさに金属です。で、例えば電子の軌道に2個が詰まっても、偶数になります。こういう軌道が詰まりますともう、この電子は隣に行けません。これもう、詰まってますから。そういうことで、言うようなポイントっていうのは、電子の原子の周りのいろんな軌道状態を取れるんだけど、その軌道には、上向きと下向きの、右回りと左回りの、回転をしている、自転運動をしている、スピンというものを持った電子が、2個しか入れない。こういう非常に、これはパウリのハイダルと呼ばれてまして、これは量子医学の中で、 粒子性、波動性を持っているがために粒子は区別できないということから出てくる、いわゆる統計性ということになります。まあ、こういうようなことを明らかにしたのが量子力でありまして、で、これは移動が不可能な全天体であるということです。で、例えばダイヤモンド、こういう答えとしてはこういうふうな原子核を中心に電子がこの周りに取り巻いてまして、その電子をノリの役割を果たしまして、それが、周りの方にこう、周りとノリの役割を果たして、こういう結晶構造を作っているところがダイヤモンドです。じゃあなんでダイヤモンドが電気を伝えないかというと、これは偶数個の電子を持った系であると。で、金属の銅というのはなぜ電気を伝えるかというと、奇数個の電子を持ったために、隣に空きがあって飛び移れると。電子を動き回れるということになっているわけです。ということで、ちょっと長くなりましたけれども、結局はこういうような、量子力に基づいてですね、電子が固体の中で、物質の中でどういう振る舞いをするかということが分かりましたから、そういう中で、変わったものとしてはシリコン、これ半導体ですね。これちょっと絶縁体の中に、シリコンの絶縁体の中に不純物をちょっと入れまして、動ける電子を導入してやると。そうちょっと電気を伝えるというわけです。で、半導体です。で、これは制御したいというスイッチで、これまさにトランジスタ、ダイオードの、生み出す結果になった、いわゆる固体値の電子がどういう振る舞いをするかと、量子力に基づいて、その解析であって、固体値の電子の、そういうものがあって、発明されたのがこの、半導体のトランジスタで、ショックレー、バーディン、パッティン、やさぎれもこれも戦後すぐの1948年ですから、それで、本間さんがこのトランジスタの構造が現在のテクノロジーを支えているということは、ご存知だと思います。で、これはこういう今、このコンピューターにあるデバイスの中にはですね、このシリコンですね、シリコンの基板の上に酸化物を置きまして、電極をつけて、ここにキャリアが存在するわけですが、この電圧を変えてですね、それで電気を通して通さなかったりすると。いわゆるスイッチ作用です。整流作用。電圧がかかっているときには電気が流れますけど、電圧がかかっていないと電気が流れないという形で、これがデバイスの最も基本的な構造になっているわけです。で、こういう、量子力に基づいた固体値の電子の前、たくさんの電子が集まったときにどういうふうな物質を示すかと。それはまさに原子に存在できる電子の数っていうのは各軌道に肉しか入れない。そういう電子の数に依存していると。そういうことを通して、マクロな物質の性質が決まるということを量子力に基づいて明らかにされたわけです。で、これはまさに現代のハイテクでありまして、皆さんご存知のように、これは全てこういうデバイスがですね、こういうものの中に入ってまして、それが半導体を使った半導体の電子をコントロールしてですね、そういうデバイスができているというわけです。で、長くなりましたけど、では超伝導はどういうことかというと、これは超伝導というのは1911年、ちょうどアインシュタインが1905年にですね、その奇跡の都市をのにですね、3つの論文を書いたと直後、この、物質の性質はどういうふうに温度を下げると変わるかということをですね、研究してた学者がいます。これは低温物理学というのが、この学者によって、ハマリオネスという方ですけど、この人は、皆さんご存知、水というのは温度が高いと水蒸気、下げると100度C で、100度 C 以下で水と、0度 C 氷になります。温度を下げていくと物質は気体から液体固体に変わってきます。ということで、今現在我々が吸っている空気の中の酸素とか窒素なんかもですね、そういう分子で気体運動してもそれを温度を下げていくと、それは分子運動のエネルギーを取っていくことです。そうすると分子間力が働いて結局液体になって固体になると。ということで、この人は全てのガスをですね、全てのガスを温度を下げることによって液体にするということ、あるいは固体になるという、低温に行ったときに、物質の運動エネルギーを取った、分子の運動エネルギーを取っていたときに、どういう状態になるかということを研究した学者が、カメレオネスです。で、彼が最後まで液体できなかったのが、先ほどの周期律用のですね、ヘリウム。ヘリウム、電子が2個、原子核の陽子が2個、中性2個のヘリウムがなかなか温度を下げてもですね、液体にならなかったわけです。それでこの1911年に、カメレオネス、液体ヘリウムというのをですね、ちょうど 4.2K の温度で、液化に成功しました。非常に絶対レベルに比べて、マイナス2温度に言います。マイナス 269K、マイナス 260°C と、非常に低温です。で、やっとこの温度で液体になった液体ヘリウムを使って、今度彼は、これを換剤にして、これをこの液体に物質をつけてですね、物質がどうなるか、特に金属がどうなるかということを研究したわけです。で、それはどうしてかというと、ご存知のように金属というのは電波をかけると電気が伝わって電気流れます。その中にはその実体は電子ですね。で、電子がたくさん集まっていると。だからその電子のガスだと。金属中の中における電子はですね、 一種のガスだと。その電子のガスが一体温度を下げたらどうなるのかと。他の分子は水素にしても窒素にしてもネオンにしてもヘリウムにしても液化したと。液化されたと。で、低温で、で固体になるやつもあると。だけで、じゃあ金属中の電子のガスはどうなるかと。いうことに興味を持ったわけで、それで水銀という、常温では液体の、金属ですね、これを冷やしたわけです。そうするとこれは偶然なことに、ここがヘリウム4の、振って、ここで液体になる温度です。で、それに水銀をつけまして電気抵抗を測ると、これ縦軸電気抵抗で55温度ですけど、ちょうどその、振って液体ヘリウムの温度近傍ですね、突然電気抵抗がゼロになったわけです。からびっくりしましたですね。電気抵抗ゼロということは、エネルギーの損失がないわけです。でかつ、影響は電流に流れ続けます。ということで、それでもしコイルが負けて電流流せば、磁場が永久に発生し続けるということで、こういうことは、どういうことで、こういうことが起こるのかということは、まあ、当面、よくわからなかったわけです。しかしながら、ともかく、その偶然にもですね、液体ヘリウム、永久気体と言われてた液体ヘリウムの一過に成功した上、かつその選んだ水銀がたまたまこの 4.2K でですね、超伝導になったということを発見したわけです。まあ、これは偶然という偶然ですけど、これは、しかしながらやっぱりこう、カマネオネスがですね、こう、温度を下げて、で、温度を下げた時に物質はどうなるかということに研究を進めていきたいという、まあ、執念が祈って、こういう結果を得られたということです。ということで、じゃあ、一体その金属の中の状態はどうなっているかと言いますと、これは水素、分子ですね。分子には、酸素分子、酸素原子ですけど、水です。水ですけど、水は酸素と水で、水素原子で成り立っています。で、周りの電子が回っているだけで、固体で金属の場合どうなっているかと言いますと、これ原子核がこういう形で整列して、電子がのりの役割を果たしてですね、電子がこの原子から取り払たれて、自由に動ける電子として、その金属の中に存在しています。ですから、これに電波をかけますと、マイナスの電荷電子はプラスの方に引き寄せられて電気が流れるわけです。だから電池を切っちゃうと電気抵抗がありますから、いわゆる摩擦と言いますか、そういう電気抵抗がありますから、これは電気が流れなくなります。ということで、これはもうこういう遮蔽物と言いますか、この光子はイオンに振動しますし、電荷プラスに帯電しますし、電子の動きを妨げるということでは電気抵抗です。ですから、こういう粒々の電子、尿に見える、まあ、これは量子薬的には、この波の水素を持っているわけですけど、こういう電子がですね、一体こうガスです。一体温度下げるとどうなるかということで、結局この電子は全く抵抗なく、電気を流すという、いわゆる超伝導状態になるということが分かったわけです。で、これはですね、一体どういうふうに量子薬と関係されることにちょっと触れないといけませんし、アインシュタインとの関連もここでちょっとお話したいと思います。要するに莫大な数の電子集団、いわゆる10の23兆個の電子がですね、金属中には存在します。で、一個一個の電子というのは、区別のできない、より量子弱的な法則に従います。で、そういうたくさん電子が集まったときに、我々は想像もできないような現象、いわゆる電気抵抗ゼロであるとか、磁石を近づけると、磁石を全く磁場を受け付けないとか、そういうことを示すと。あるいはあるものは、電流を流さなくても永久磁石で磁力線を発し続けると、そういう非常に豊富で多彩な踏まえを示すということが分かりました。で、踏まえを示します。で、これはですね、先ほど申しました、それぞれの電子、あるいは光子、いわゆる光の量子音で、光量子仮説で言われているように光も粒子であるということで言いますと、自然界に存在する粒子の2つの種類があると、それは区別できないことに起因してまして、家帰っても、区別できない。それは一旦二つがぶつかっても波の性質持ってますから、どっちの波がどっちに行ったか分かんないわけです。そういうことに起因して区別できないということで、一方は、電子はフェルミ粒子ということでですね、区別できない中で、一つの状態、先ほど言った一つの原子核の前の軌道には、上向き下向きで、この二つの電子核も入れないと、エネルギーの低いところ。非常にしんどい状況で、これエネルギー高いというのは非常に損なわけで、エネルギー高いということはずっとこういう状態に2個入るとこうもうおしまいになるわけです。それをずっとアボカドナムの電子をずっと詰めていきますと、この上の一番高いエネルギーの電子ってもうとても途方もない高いエネルギーを持ってます。これは温度を下げていっても通常の気体分子運動論ですと、絶対 0.9 は分子の温度エネルギーゼロですけど、これはそうではないと。電子のフェルミ粒子、金属中のフェルミ粒子というのはガスで考えるんだけど、普通のガスではなくて、一つの状態、一つのエネルギー状態に2個しか入らない。それがずっとこう、 油の南部を詰めていきますと、ここは温度にすると1万度にもなります。このような非常にこう理不尽な状況に追いやられています。一方あの光子などの防御粒子というのはですね、こう一番低いエネルギーの状態、何ぼでも電子は入ることができます。ということで、まあ、こういう2つの中の統計性があるわけですけど、やはりこれは量子的な粒子、いわゆるその自然界に存在する粒子の統計性、たくさん粒子が集まったときにどういう振る舞いを示すかということを規定する、これは量子統計力学という形で確立されているわけですけど、この防御粒子、いわゆる光子のこういう統計分布を提案したのが1924年のボーズ・アインシュタイン統計で知られていまして、これはちょうどあの1922年にですね、アインシュタイン日本に来日してますけど、大正11年1922年にあのアインシュタインが日本に来た時の写真です。ちょうどアインシュタインが日本に来た、また日本から日本の方も終えて帰って、こういう1924年にボーズ・アインシュタイン統計で、確立しました。ですからアインシュタインは、まあ、ある意味では宇宙物理、まあ、素粒子物理、原子核物理、それから固体物理、まあ、そういう面でも非常に大きな貢献をしているということが分かっていただけると思います。ということで、こういう粒子が、じゃあこの粒子をの状況で温度を下げたといった時に起こる現象は超伝導ですね。じゃあ超伝導はどういう形でその様子を変えるかと言いますと、1個で存在するとこういう形で上向き下向きでですね、右回り左回りの電子が2個ずつ詰まっていくわけですけど、この辺の電子は絶対0度に動き回れるわけです。逆に言うと。そうするとこの動き回れる電子の間には相互作用が働くということがあります。そうするとこの2つの電子、あるいはこのエネルギーを占めているたくさんの電子ですね。だいたい全電子数の 1% ぐらいにあるわけですけど、その電子が絶対0度もビュンビュンビュン走り回ってるわけですけども、弱い相互作用が温度に、低温に行くとですね、その弱い相互作用のおかげで、本来なら電子間に反発力があるんですけど、あの後で申します、光子の助けを借りて、この2つの電子が電子の対を作ります。対を作ってですね、こういう形で防御粒子化、つまりフェルミ粒子から防御粒子化して最もエネルギーの低い状態に行きます。で、これはまさに量子力学で、もしそういう状態をたくさんの粒子が占有できると、量子力学はこういうふうに波動の性質、例えば波が1波長、2波長という形で波動の性質を持ってますから、取れるエネルギーがこう、離散的になってます。だから、こういう状態にたくさんの電子が占有できますと、この低いエネルギーの状態が次の高いエネルギーの状態というのは、このエネルギーのギャップ、エネルギーのそのない、取れる状態のないところがあるわけです。そういうことは、この状態一旦占有して、こういう状態が安定化しますと、この状態非常に安定な状態で、電気抵抗はゼロになりますし、外からのエネルギーを与えない限りは、この状態の、上の状態にはいけないわけです。ということで、まさに超伝導というのは、量子力学で言われている二つの粒子、フェルミ粒子と防御粒子の中で、フェルミ粒子という非常に高いエネルギーを低い温度でも取らざるを得ない、非常に理不尽な環境にいる、この一番エネルギーの高い電子がですね、まあ、他力本願と言いますか、光子の助けをこれから申します。光子の助けを借りて弱く、相互作用ですけれども、二つに、電子対を作ることによって防御粒子化して、それで超伝導が起こると。そうすると量子力学の教えるところは、こういう状態っていうのは、エネルギーの取れる状態は離散的になってますから、波動性のために。そのことのためにこの状態というのは非常に安定化しているということが超伝導の本質であるということがまあ分かっているわけです。じゃあどういう相互作用で超伝導の対を作るかというのは、これをクーパーという人がそれを考えたら名前がついてますけど、これは電子は絶対0度といっても、先ほど申しましたように、絶対0度でもものすごい自分の8兆センチメートルパーセックで動ける電子がいます。ですからその動ける電子はですね、動くと、周りの光子というのはもう温度を下げますと、非常にこう、カチンコチンに固まってですね、動けないわけです。ということで、この電子が動きますと、この光子が引きずられます、こちらに。そうすると、周りから見ると、ここはプラスが、周りに比べて電荷が、歪みが大きいですから、マイナス電子はそっちに行きたがると。で、この二つの電子間にですね、相互作用が働いて、こう電子の対を作ります。この対といってもですね、非常にあの遠いです。例えば、水素原子の中の、原子核と電子の間の距離っていうのは17ナノメーターですけど、これはもう1万ナノメーターとかですね、非常にあの距離は遠い、遠くの方の電子と緩く電子の対を作ってます。これがあの超伝導の本質であるということがまあ分かったわけです。ですがこれはあの、ある意味では逆説的でありまして、そのフェルミ粒子みたいなようなですね、非常に苦しい、ずっと家賃の高いその個室にずっと詰められた電子はですね、でエネルギー高くて家賃も高いんだけど、その中で工夫をしてですね、周りの助けを借りて、まあ、光子のこの歪みの助けを借りて、二つの電子が対を作ってくる、スクラムを組んでですね。で、それで、防御粒子化して、家賃の低い大部屋に入ると。 そういうような状況になっているということであります。で、超伝導というのは昔は、まあそういう意味では非常に不思議な現象だと言われて、まあ一般の方がそれを体験するあるいは経験することはなかったわけですけど、今現在これはですね、周期律法です。このピンクで書かれている、これ元素の周期律法ですが、これは全て1気圧で超伝導が起こります。非常に絶対レベルに近いですけど、超伝導が起こります。で、面白いことにこの空気中の酸素もですね、もちろん空気中、今現在皆さんがその酸素を吸っておられますけど、これは温度を下げていきますと液体になりまして、で、もっと温度を下げると固体になります。で、固体になった上で、この圧力をもう何万気圧、地球内部の圧力をかけますと、今度は、金属になりまして、電気を伝えるようになります。そうすると、これは、ちょうど、0.6K で非常に極低温ですけれども、超伝導が起こります。ということで、この赤のところはですね、これはすべて、強光圧化で、物質の状態を超光圧化、低温でですね、金属状態にしたときに、超伝導が起こります。ですから、ここに書かれますように、金属、要するに超伝導周期律法と。いわゆるいかにその物質の単体元素であってもですね、金属化するとですね、超伝導が起こるかっていうのが非常に普遍的であると、超伝導現象と。いわゆる金属である自由電子、電子がこう、ガスの状態で金属の中にいるわけですけど、それを増やすとですね、超伝導になるということをこれは示しています。で、ただですね、その超伝導が非常に電気抵抗ゼロですし、それをもし使えると非常にエネルギーの節約になりますし、そのこれでコイルを巻くと強い磁場が出せるんですけども、なかなか1911年にカマリマス発見したからですね、これ超伝導の歴史です。横に行く年代でこれ低温度。そして低温度が高いということは、そういう現象を見るときにですね、エネルギーの、要するに、吸いやすいエネルギーが少なくて済むということです。で、これはずっとこういろいろこう、年代とともに地域として上がらずにですね、これだけ上がってきたわけですけど、ちょうど、1970年代に20度計まで上がりました。で、これでも超伝導は先ほど申しましたように、電子の対を作るための相互作用というのがですね、ああいうその格子の振動というのを媒介にすると、もうこの辺しか上がらないという理論的な予言がありまして、もう研究ほとんど止まったんですね。でですね、これはやっぱり超伝導の T 値を上げるということは長年の夢でありまして、それはなぜそういう夢があるかというと、できるだけ高い温度で電気抵抗ゼロのような現象を起こるというのを応用範囲が非常に広いと。適用範囲が非常に広いと。ということで、研究が進みまして、ちょうど1986年、今から20年近く前ですけれども、全く超伝導とは関係ない研究者がですね、今まで超伝体は全て金属、単体で金属ですし、単体で超伝を示すやつがこう、なすわけです。ところが発想を変えまして、いわゆるこの酸化物、これ O っていうのは酸素です。いわゆるセラミックスですね、瀬戸物。そして瀬戸物をですね、この入れた、このいう構成要素を持つとですね、全く違う機構、電子の対を作るための機構を変えることができるということの着想でですね、作られたわけです。で、これ見られると分かりますように、もう2、3年で一気に液体窒素温度です。で、これ133キロまで上がってます。もうちょっと上がると、まあ、常温までいけばですね、非常に画期的なことになると思うんですけども、現在今133キロ止まってます。で、これはいわゆる低温の超伝導から見れば、T 値が上がりましたので、高温超伝導というふうに呼ばれてます。で、これは20世紀の、まあ、最大の発見の一つと言われてますけれども、いわゆる液体窒素温度っていうのは結構この、冷やすのにも簡単なわけです。液体窒素ってね、非常に安価に手に入りますから。だからここを超えることが夢だったわけですけど、それをブレイクスルーしたというわけです。で、その後は日本でも超伝導研究が非常に盛んになりまして、金属系でもですね、マグネシウムビーズという、まあ、秋水先生という方が、2001年に40系の TC の、発見されています。現在これはですね、軽いとか TC が高いということで、リニアモーターカーとかですね、いろんなものに応用されつつあります。ということで、まあ、この超伝導の、この高く、ですね、急激な、ブレイクスルーを見ますと、TC が非常に上がったということを見ますと、もうちょっと頑張ればですね、常温近くでもし超伝導が起これば、その応用範囲、エネルギーの節約、やる環境への、影響って非常に大きいわけで、そういう意味では非常に期待された物質開発が今現在期待されているわけです。で、例えば、端的に言うと、例えば、これ、高温超伝導ができたことによって、いかに超伝導が身近になったかというのを示しますと、これは高温超伝体です。これ、永久磁石です。で、ここに液体窒素がちょっと冷やされてるわけですね。で、これ、TC が大体100系ぐらいの物質で、見ていただければわかりますけど、真っ黒くですね。これは光を反射しないということは、電気抵抗が、電気伝導が非常に悪くて、まあ言えば絶縁体、電気を通さない仲間に入ります。で、こういう物質を冷やすとですね、これは磁力線がここから走ってるわけですけど、この超伝導体自身がこの磁力線を全く受け付けない。 持続性を全く通さない、受け付けないという反時性効果、完全反時性効果によって磁気の反発力で浮いてます。で、この力がいかに強いかと言いますと、これ高温調に対ですね、これ永久尺です。例えば、これは土佐の実です。で、これはここに書いてますように、これ、失礼。これはですね、この白い膜で隠されているところが、まあ、味噌でありまして、これは超伝導体がここにあります。で、これは永久磁石です。で、この中には液体窒素の冷媒がありまして、超伝導体が冷やされています。で、この力は、その実はこの時は200キロの重さですから、これはですね、もしこの暗膜で隠されてない温度を冷やす必要がなければ、全くエネルギーの注入ないわけですね。この物質が、超伝導体が磁力線を反発するという、この超伝導の状態の性質から来ているわけで、そういう意味ではこの力って非常に大きな力でですね、反発しているわけです。ただこれエネルギーの注入ないわけですから、それは非常に効率のいい使い方ができるということを示しています。ということで、まあご存知のように、リニアモーターカー。これは山梨で使われているリニアモーターカーですけど、この中にも超伝導磁石というのが、ここのところに含まれています。で、この超伝導磁石によって磁力の反発力で、反発吸引で、直線に推進されまして、ある程度速く走りますと、軌道にもコイルが巻いてありまして、このファラデーの法則でですね、要するに磁力線がですね、この軌道のコイルを切ることによる反発力によって浮き上がると。だいたい100キロぐらいの速度で浮くとですね、走ると浮き上がるということが言われています。まあこういう形で使われていますし、一番今日来られている方が経験あるのは、この核磁気共鳴画像診断装置というやつです。で、これはですね、これは現在病院、市民病院とかがあるやつは、これは磁力を発生させて、人間の体を磁場の中に入れまして、電磁を当てて、人間の中にあるプロトンですね、水素の濃淡を映像化してるわけです。で、これは永久磁石で作られてますけど、非常に性能のいいやつっていうのは、これ超伝導磁石型 MRI と言われてまして、これはこれ自身が、超伝導磁石でですね、非常に大空間にですね、かなり強い磁場を入れて、人間の体のまあ、癌細胞の微小な領域を映像化してですね、検出するということになってます。で、もうすぐ終わります。それで、これがですね、例えば最近では、もちろん医療用に使われてますけれども、こういう超伝導型の MRI っていうのはですね、脳の研究ですね。脳のそのどの部位がどういう刺激によって反応しているかと、脳科学にはもう必要不可欠な装置になってまして、こういう超伝導磁石、あるいは永久磁石といういわゆる物質が示す性質、それを使ってですね、こういう身の回りにこういう形の MRI っていう形で、使われています。で、これはまさに、物質の永久磁石とか、あるいはその超伝導現象とかですね、あるいはこの電磁を当てた原子核の磁気の共鳴を観測する MRI の原理というのはまさにこの量子力の賜物であるということになってまして、こういうベーシックサイエンスで基礎的な科学の中で発達したそういう物理学のような量子力がですね、こういう具体的な身の回りで非常に応用されて現在に至っているというわけです。それで最後、まあこういう形で超伝導の応用分野はたくさんありまして、こういう特にこういう未来の方のエネルギーの超伝導化を実現できますとですね、非常に環境に優しい、送電システム、あるいはこういう応用を使えますとですね、超伝導のその材料がさらに高い温度で起こる超伝導が開発されますと、やっぱり応用が非常にこう広がっていくということになると思います。ではちょっと時間が超過して申し訳ないんですけど、最後にこの今日お話しました内容につきましては、岩波講座の物理の世界、物質科学の正体ということで、この福山先生の著書を参考にさせていただきました。で、もう一件は私はですね、数年前に新しい超伝導を求めてっていうのは大阪大学の出版会で書きました。これです。なかなかこれ売れませんでですね、今日お越しの方には、ちょっとこれ、もし ご興味持っていただきましたら、安いです。800円ですので、本屋がありますので、どうぞ見てください。ということで、ちょっと長くなりましたですけど、私お話をさせていただきます。